心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、まあ、そろそろ今年も1ヶ月ちょっとということで、まあ、年末大掃除とかね、まあ、まだ先ですけど進めていくと思うんですが、はい、今日は、片付けると心がすっきりするってよく聞きますよね。まあ、気持ちがすっきりする、はいはい、ちょっとその言葉に私は違和感というかっていうふうに思ったので、これをちょっと今日持ってきたんですが、テーマに、基本私片付けが、まあ、少し苦手なんですよ。まあ、もちろん綺麗な方がいいんですけど、はい、苦手な方で、でも、うん、この心とか、この仕事に関しての整理ができてないかというと、はい、そうでもないのかなって自分で思ってるんですよ。なので、まあ、片付けると、この気持ちもこう、整理整頓できて、仕事もスムーズにいくよとかって、まあ、それもそういう人もいると思うんですけど、っていうので、吉村さんどうなんですかねと思って。
なるほどですね。
はい。
はい。まあ僕自身も、片付けはすごく苦手なんで、なんか、家の中とか、その机周りとか、すぐ、なんか、ごちゃごちゃになってしまいやすいんですね。で、まあ、だから多分、僕、今の奥さんと一緒に暮らしてなかったら、なんか家の中はもう本当に結構大変なことになってたんじゃないかなと。思うんですけど、うちの奥さんがまあまあ、その、なんだろうな、まあそこまですごいその整理整頓得意ですってわけでもないけど、ひとまず、なんか最低限の、なんかこう、片付けというか整理整頓は、する方なんですね。なので、まあ僕の場合はそうですね、なんか物を使ったものとかを結構出しっぱなしにしちゃうみたいなことが多いんですよ。で、これはその、なんていうのか、多分、まあ、発達障害のある人のあるあるの一つだとは思うんですけど、なんかこう見えないとこにしまっちゃうと、それがあるってことを忘れちゃうんですよね。
見えないとこにしまっちゃうと、ある、どういうこと？見えないとこにしまっちゃうと。
だからなんか、例えば、道具を、その、押し入れの中とかにしまっちゃうと、それを持ってるっていうこと自体を忘れちゃうんで、そうすると、あ、なんかこれ必要だなとかって言って、また買っちゃったりするんですよ。
あるある。私もそうかも。いや、今気づいた。そうそう。三つ同じの持ってたりします。
そうそうそう。だから、そうすると結局見えるところにとか、なんかちょっとその掘り返したらすぐ出てくるところ、手が届く場所とかに置いておかないと、なんかその、こう繰り返し使うようなものっていうのは、その、なんか本当にまた、こう、あれどこ行っちゃったんだろうとか、あるいはそもそもだから持ってるってことを忘れてまた買っちゃうみたいなことになりやすいんで、どうしてもそれで、なんか僕は結構その、じゃあ手が届くとこに置くってなると、その場所も限られてくるんで、そこがどんどんいっぱいになってくっていうことが起きちゃうんですね。
よかった、同じ人がいた。
まあ、僕もうちの娘たちも発達障害があるんで、結構そういうその発達障害を持ってる人のなんか、ライフハックだったりとか、解説の動画とかをちょくちょく見たりするんですよね。動画とか記事とかを。
はい、はい。
そうすると結構そういう話があるんで、まあ、ね、なんか、僕だけ、うちだけじゃないんだ、みたいなので安心感があるっていうのもあるし、あと、まあそういう特性がある人が、じゃあこういうふうにしとくと、その、多少、その、なんていうのかな、なんかうまくやれますよ、みたいな、ライフハック的なこととかも結構載ってたりするんで、役に立ったりするんですよ。
安心しました。うん。
はいはい。だからなんか、例えばもう本当掃除とか苦手だから、僕言われないとほぼやらないんですけど、うん、うちの奥さんがなんかその年末が近づいてくると、そのね、なんかじゃあそのと、ね、とりあえず年明けるまでに絶対ここは綺麗にしてくださいとかって、ちょっと強い圧で言ってくるんで、僕はなんか、ああ、めんどくさいなと思いながらも、まあね、でも、結局そこ綺麗になったらなったで、なんかスッキリして気分が良くなるっていうのは、ね、毎年、なんかその、一応その経験はしてるから、まあそういうもんだっていうのは頭では分かってるんで、ただ、なんか気持ちとして自分からやる気にはなかなかならないけど、 まあ、じゃなんかこれチャットやっといてくださいよとかって言われると、ああ、しょうがないなって言ってやるわけですよ。で、やって綺麗になると、あ、綺麗になった、すっきりした、いや、やってよかったって思うんですね。
わかります。私も同じく腰が重い
そう
という
そうそう。
かね。
だから、まあ、そこに関しては、まあ、なんか、僕はに自分苦手だけど、そういうふうに言ってくれる人が近くにいてよかったな、みたいな感じで受け取ってるんですね。
いいです
だ
ね。
から、多分、三上さんが、なんか、いろいろそういうね、なんか、例えば、あっちこっちでこう言われてる、なんだろうな、なんか整理整頓ができない人は、頭の中の整理整頓もできないとかっていう言い分に対して違和感を感じるのっていうのは、なんていうのかな、実はこれって、ここ結構ね、巧妙なその意識のトリックが含まれててですね、こう整理整頓してすっきりすると、頭もすっきりして気持ちいいですよとかね。気分もすっきりしますよっていうのと、整理整頓ができてない、できない人は頭の中もすっきりし、なんか整理ができてないんですっていうのは、一見同じことを言ってるようで、違うんですよ。
ちょっと待ってください。もう一回言ってください。
整理整頓をすると、頭の中もなんかスッキリして気持ちいいですよっていうのと、整理整頓ができない人は頭の中も整理ができてないんですっていうのは、同じことを言ってるように聞こえるけど、実は違うんですね。
違いますね。
そうそう。だから物事のなんかどっちの面を、にフォーカスして話してるかっていうのは違うじゃないですか。
確かに、
で、だから、整理整頓をするとスッキリしますよっていうのは、整理整頓してよかったねっていう方のポジティブな側面に意識が向いて、そこについてこう語ってるわけですよね。
なんか明るい感じがしますね、聞いてる方もね。
でも整理整頓ができ、できない、できてない人は頭の中も、整理整頓ができてないんですっていうのは、結局、なんていうのかな、なんかネガティブな方にフォーカスしてるんですよね。
なんかちょっと嫌な気持ちになります。
ねえ。そうそう。だから、これって、なんていうのかな、実はどっち側にフォーカス、意識がフォーカスしてるのかっていうので、そのエネルギーの状態が変わるんで、ネガティブな方に、意識を向けると、ネガティブなエネルギーが増えちゃうから、結果、なんていうのかな、なんかこう、まあ言ってみたら、より気持ちも落ち込んでくし、なんか、なんていうのかな、こう、まあネガティブなエネルギーが、ネガティブな引き寄せを、呼び込んじゃうわけですよね。そう。で、しかも、なんていうのかな、例えばね、そうだな。物事って結構なんか、こう、対比で対になってることが多いじゃないですか。なんか足が速いの反対は足が遅いとか、ね、なんか成績、テストの点が、いいの反対はテストの点が悪いとか、っていうふうに、なんていうかな、こう、いいの反対が悪いで、なんか高いの反対は低いでとかっていうふうに全部対になってますよね。
なってますね。
これって実は何かとなんかこう比べた時にわかることなんですよ。
確かに。
対比してなんか比較する対象がないとわからないことなんですよね。なんか例えば背が高い人と背が低い人っていうのは、身長150センチの人と180センチの人を並べて比べたら、180センチの人が背が高い人で、150センチの人は背が低い人になるじゃないですか。でも、身長180センチの人と身長210センチの人を並べたら、210センチの人が背が高い人で、180センチの人は背が低い人になるし、なんか身長130センチの子供と150センチのね、まあ、例えば、一般的には、背が低いと、平均よりも背が低いと言われるような大人が並んだとしても、なんか、例えば、130センチの人より150センチの人の方が背が高いわけですよね。
そうですね。
だから、なんかこう、比べる対象があって、初めてこう、わかることだから、その数値化したときに、その、なんていうのかな、なんかこう、それがだから、実際には、その、どういう、なんだろうな、なんか例えば数値化したときに、あ、なんだって、なんか低いって、言ってるけど、比べてる対象が2メートルだから、この背低い人って180センチなんだ。じゃあ結構高いじゃん、みたいな話でようやくわかるんですよね。
確かに、そうじゃないとね、基準というか、そうで。
そうそう。だからそういうのがあるから、なんかついつい、その、なんていうのかな、なんかこう、こっちでこうなったら、その反対はこうなるだろう、みたいな感じで、その、なんか、高いの反対だから低いだろうみたいな感じで、全部その、対にして、全部ワンセットで考えがちなんですけど、でも、実際その、なんか、例えば、整理整頓したらスッキリしますよねっていうのと、ね、なんか、整理整頓してないと、人は、頭の中も整理整頓されてないですっていうのは、そもそも、その、なんか、話してる内容が違うんですよね。その、気持ちがスッキリするとか、あった、ね、なんかスッキリするの反対は、まあ、スッキリしないってことなんだとは思うんだけど、その、頭の中の整理ができてるかできてないかっていうことと、なんか気持ちがスッキリしてるかしてないかっていうのは、必ずしも対じゃないじゃないですか。
じゃないですね。
はい。で、なおかつ、その、なんていうのかな。なんかこう、こう、部屋がスッキリしたら気持ちがスッキリしましたっていうのがあったとしても、部屋がじゃあ整理整頓されてなかったら、頭の中も整理整頓されてないんですっていう、ここにあんまりその、なんかこう根拠っていうか論理的つながりが実はないんですよ
ないですね。
ね。うん。だって、その、部屋を掃除したらすっきりしたっていうのは、その、なんか多分、その、すっきりした部屋を見て、ああ、気持ちいいなって言ってすっきりしてるわけじゃないですか。その人が頭の中がなんか整理されてなくて、なんか、すごく混乱してて悩みの状態の中で、どうしたらいいのかよくわからない、うんうんっていう風になってる。なんか整理ができてませんって、頭の中が整理できてませんっていう状態だったとしたとしますよね。で、頭の中の整理ができてない状態って、なんかまあそのことについてぐるぐる考えてるかもしれないから、まあそのスッキリしてるかしてないかっていうと、いうところで言えば、まあ気持ちはそんなにスッキリはしてない可能性はあるけど、でもそれって多分、その例えば、いろいろと悩みの状態があったりとか、この答えが出てないような問題がある状態でも、その気分転換してそのことを考えてないときは、多分気持ち的にスッキリさせることは可能なんですよね。ね、なんかちょっと悩み事があるときに、お笑いライブ見たら、なんかすごい楽しい、時間が過ごせました、みたいなね。だけど、なんか悩んでることに関しては、まだ答えは出てませんと。ね、答えは出てないけど、まあ楽しかったから、とりあえず今はいいや、みたいな感じにはなりますよね。
なりますね。
うん。だから、その、なんていうのかな、多分なんか悩んでます、みたいな感じでね。で、答えが出てませんっていう時に、その、なんか例えば部屋の掃除をしたら、部屋がスッキリしたんで気持ちがスッキリしましたってなったら、部屋の掃除をしたらスッキリしましたねっていうのは事実だと思うんですけど、でも、なんか、例えば、その悩んでる内容が、その、なんか、例えば、ね、じゃあ今、結婚生活がどうもうまくいってない気がするんで、なんか、こうね、離婚した方がいいのか、それとも今の人ともう少しこう、話し合って関係性をね、改善していくことを考えた方がいいのか、こう離婚するとしたら仕事どうしたらいいのかとかで考えてるときに、まあ、部屋の掃除をして、で、あ、ちょっと気分スッキリしたってなったとしても、その結婚生活どうしようかって問題は別に解決はしてないわけですよ。
そうですね。してない、して
そ
ない。
う。だから、なんかその部屋の掃除をしたら、そのなんかがこうね、頭の中まで完全に整理整頓ができましたっていう ことが、もし本当だとしたら、なんかそこまで、なんか整理できてなきゃおかしいじゃないですか。で
そう
も
です
実際はそうじゃないですよね。なんか気持ちがスッキリしたっていうだけで、その別に問題が全部解決したわけじゃないじゃないですか。
ね。ちょっと解決してないです、今の話を聞くと。
そうですね。だから別にその、なんか部屋の、掃除をして、しようがしまいが、その、なんか、今の、その、なんか頭を悩ませてる事柄が片付くかどうかっていうのはまた別の話だと思うんだよね。
そうですね。これを 聞くと、ますますそう感じます。
なので、なんかそこって、なんか多分そのいろんなことを、なんかこう、ごっちゃにしやすいんですよ、人は。そのね。なんかこう、例えば、だから、そうですね。いろんなそのね、なんか例えば、物事の因果関係とかって、あるじゃないですか。で、どっちが、その、先なのかっていうのって、その、これが起きたからこうなるって、なんか、例えば A が起きたら B、次に B が来るっていう、なんか因果関係の何かがあったとするじゃないですか。で、だけど、それって B があるっていうことが、その、A があるっていうことに必ずしもその、なんかこう、なんていうのかな、相関関係があるとも限らないんですよね。
そうですね。
ね。だから、例えば、雨が降ってる時に傘をささなかったらずぶ濡れになりますよね。で、ってことはずぶ濡れの人がいたら、絶対に雨が降ってるかって言ったらそんなことないじゃないですか。
そんなことないです。
ね、たまたまなんか、誰かが、水こぼしてそれがザバってかぶっちゃったかもしれないし、なんかめちゃめちゃ汗かいてなんかずぶ濡れになっちゃってるのかもしれないし。ね。だから、ここの、なんか、それが多分、その、なんていうのかな、そこをごっちゃにすると、そのね、なんか濡れてる人がいるからなんか雨が降ってるんですって言ってるような話になってきちゃうんですよ。で、ここは結構、その、多分いろんなその、なんていうのかな。なんか、健康法みたいなものとか、その健康食品だったり、あと、なんか自己啓発とかでも、なんかよくその使われている、なんか、まあその、意識的にそれがされてるのか、言ってる側も無意識に言ってるのかわかんないんですけど、なんかああすればこうなるよっていう話の、結構大きな、ところでは、実はそういう、その、なんか本当は、なんかその必ずしも、こうしたらこうなるって、なんか言い切れないような事柄で、もうそのなんかこう、例えばこう、なんだろうな、例えば雨の日に、まあ傘を差してなくてずぶ濡れになってる人を見かけました。っていう事実から、だから、ずぶ濡れの人がいる日は必ず雨が降ってるんですって言っちゃってるようなことが、なんか実は結構多いんじゃないかなと思う。で、
ああ、なるほど。わかりやすいです。
なので、まあ確かにそのね、なんかその整理整頓したらスッキリするっていうのは僕も経験済みで、なんかこれは、まあ、ほぼほぼ間違いないと思うし、それも分かってるから、なんかちょっとめんどくさいなと思いながらも年に1回は、そのね、奥さんに言われて、なんかちょっと渋々掃除をするみたいなこともやってるんですけど、でも、なんかその、それって、その、整理整頓ができない人は頭の中も整理ができてないっていう言い分が正しいってことにはならないと僕は思うんですよね。
確かに、私もそう思います。
だ結構ね、なんかその、まあ僕もね、だからちょっとそういうこう、例えば、クリアリングっていう手法を開発して、そのね、まあ心の問題をその、クリアリングをすることで、その心の中の、まあ言ってみたら、余計なものを掃除すると、気持ちもスッキリするし、人生のクオリティ上がりますよっていうことをこう提唱してるわけですけど、でもそれ、それも結局だから、本当に気をつけて発言しないと、そのね、なんかこう、クリアリングさえすれば、その人生全てがうまくいくんですみたいな、なんかこう、受け取り方をされてしまったりとかね、あるいはその、こう、だから僕が、その、なんていうのかな、無意識にそう受け取られてしまうような言い方をしてしまってないかとかね。っていうことは結構気をつけたりしてるんですよ。だからね、なんかそこら辺って結構やっぱり、 またそのね、ビジネスとしておか、ね、あの、やってるってなると、まあ、売上上げていかなきゃ、みたいな話になった時に、じゃあそういう言い方した方が、そのなんかこう、飛びついてくる人とかも多かったりすることがあるわけですよ。なんかね、だいたいその、こう、わかりやすい、回答みたいなものを、求めてしまうっていう、傾向は往々にしてこうね、あるわけで。で、そうすると、そのなんかこうね、絶対良くなりますとかって断言してしまった方が、なんか、お、じゃあこの人がそんなに言うんなら、じゃあお金払ってこれ、ね、なんかやってみようみたいな感じになる人も出てくるわけですけど、でも、実際にはそのね、こうよくよく考えると、そんななんか、こう、なんだろうな、まあ、都合がいいっていうか、なんかその、なんだろう、まあ、安易な、ものですよね。安易な、考え方で、その、で、なんか、その表面的なイメージみたいなのでね、わって飛びついてしまって、それで、こう、お金払ってみたけど、なんか思ったよりも効果なくて、ああ、なんかダメなんだなってなって、で、また次に、また別のところで、なんかこれさえあれば、何でも、解決とかっていうのを見たときに、あ、次は、じゃあこれだみたいな感じで、わって言ってしまうみたいなね。なんかそういうのって、こう、やっぱり、なんだろうな。なんか、まあ、僕自身も、まあ、行ってみたら、なんかそういう、ね、いろんなものを学んで研究してくる過程では、その、例えばいろんなそういう、ヒーリングのワークショップとかに、お金払って、何度も、え、あの、何種類もいろんなものに参加したりとかって、する中では、なんかこう、このね、払ったお金の割になんか、これ本当になんか、そこまでの価値あったかな、みたいなものとかも、いっぱい経験してるんでね。でも別にそれはそれでなんか、あ、こういうこともあるんだって学びになったんで、なんかそれはそれで、その全部なんか、こう、無駄とも思わないんですけど、でも、その、なんか提供する側のね、なんかちょっとこう、矜持としては、やっぱりそういう、その、なんていうのかな、安易な、その、正解に見えるものみたいのを提示して、それでなんかちょっと人を煙に巻くみたいなことはしたくないから、本当に本質を大事にして伝えていきたいなっていうのはね、思ってるんですけど、そうするとね、それはそれでまた、こう、伝わりにくいものになってしまうみたいなね、ところの、ジレンマを抱えながら、まあちょっとね、頑張ってますみたいなところですかね。
ありがとうございます。まあ、今日のテーマというか、まあ、片付けると心がすっきりする理由って何ですか？どう思いますか？っていう話から、まあ、いろいろ話も膨らんできましたけども。なんかね、
そう
まあ、
で
一理あるけど、あなたはどう感じるのかというか、こう、見極め方というか、みんな違うよっていう ところ
そう
も。
ですね。だから、まあ、本当、そのね、だから A だから B って言ったときに、じゃあ B だから A っていうのは成立するかどうかみたいなことっていうのは、実は結構、その、なんていうのかな、なんか、よく考えると違うかもしれないみたいなことが結構あるんで、そこをちょっとね、気をつけた方がいいんじゃないかなっていうような注意喚起みたいなところですかね。実際にそのね、なんかやっぱりそのね、家の中掃除してすっきりしたら気持ちよくなるっていうのは事実だと思うんで、なので、まあね、せっかくね、年末で大掃除とかっていうね、なんかイベント的なものもあるので、そういうのはこううまく活用しつつ、とはいえ、なんかその安易な、なんかね、そのこう、ちょっとネガティブ訴求みたいなのに乗っからない、そういうなんかリテラシーも、育てていけるといいんじゃないかなって感じですかね。
はい、ありがとうございました。はい、わかりやすかったです。今日も吉村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。